能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が、600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
今週も始まりました、花をつかむ心を広げる、物を通して今を語る武田文幸の解体。司会進行の小助圭一です。文幸先生、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今年も11月2日の土曜日、第3回文の会もいよいよ間近、間近といってもまだちょっとあるんですけれど、
そうですね、はい、もうあっという間にね、もう何ですか、4ヶ月後ぐらいになっちゃうわけですね、はい、もうね、
まあ、あのいよいよそのチケットというか、あの発売開始間近ということもお聞きしまして、はい、あのちょっと文の会についてお話をお伺いできたらと思います。
そうですね、はい、あのまあ大体一般発売が8月1日の木曜日、まあ全体でいうと会のまあおよそ3ヶ月前ということなんですけど、まあ7月からねチラシもいろんなところで巻き始めまして、まあ内容もようやくというのもなんなんですけど、全て概要も決まりました。まあそんな中で、まあ私のね道成寺はもうもちろんまた折々にこの番組でもお話ししていくことになると思うんですけど、まあ、今日はその全体的な、ね、番組立てがどんな風になってるのかという、ね、ところも含めてちょっとお話ししたいと思います。
よろしくお願いします。
まあ能は道成寺一番なんですけれども、まずあの一番最初は解説を、入れるわけなんですが、あのいつもですね能楽師の人たちに解説をしてもらってるんですが、まあ、道成寺っていうのはやっぱり僕らもものすごく能楽師全員の能楽師がものすごく大事にしている演目であって、まあ、その演目をするときにね、いつものように舞台の上に能楽師が出てって解説するっていうのはちょっと重みとしていかがなものかなっていうふうな、ちょっと僕も迷いがあって、まあ、そういう中でちょっとここのところでご縁をいただいて、武蔵野大学のね能楽研究資料センターとかっていうところがありましてね、はい、そこの所長でいらっしゃる三浦博子さんというね教授がいらっしゃるんですけども、実はその陽気日の時にも音声ガイドをしてくださった方なんですが、冒頭にその三浦さんに、まあ、舞台の下の方でね検証のところからマイクを持って解説をしていただいて、それからまあ、あのクヌギには最初姉妹を回せますけども、その後同年代の、まあ、同い年のいとこの、武田宗則と、それから年齢としては一つ上なんですけども坂口孝信さん、去年諸長をやっていただいた方ですね。あとまあ団体は違うんですけど永山恵三さんというね方が、まあ、やはり研修生、流儀の研修生時代の同級生でもあって、まあ、あの非常に刺激し合える仲なので、その3人の人に姉妹を待っていただきます。それで、人間国宝の山本東次郎先生にですね、千鳥というね狂言をやっていただきます。千鳥は僕が、まあ、あのまあもちろん何度も拝見してるんですが、もうまだ20代ぐらいの時にですね地方公演かなんかで東次郎先生の千鳥を拝見して、あこれはやっぱり非常にいいなと思ってですね、まあ、それで今回あの演目もこの演目でぜひお願いしますというふうにお願いした次第なんですね。それからさらにまた姉妹が3番ありまして、これはもう大ベテランの姉妹ということで、まあ一つは喜寿を迎えたね父77歳の父の姉妹と、それから野村史郎先生ですね、私が日々稽古を見ていただいている先生です。こちらも人間国宝ですね。それから もう一方、坂井音重さんという方でね、今までこの番組でそんな話をしたかどうかちょっと定かじゃないんですけれども、まあ20代ぐらいの、まあ、10年間ほどね、うちの武田家と坂井三兄弟、まあ長男同士が同い年で末っ子同士が同い年と、ね、うん、まあ僕はうちはだから兄と私で、私は次男なわけですけど、あちらの長男がうちの兄と同級生、あちらの三男音春くんが私と同級生というね、まあ、そのお父様にあたる方なんですけども、まあ、本当に自分の中でもまあ言い尽くせないぐらいお世話になった方で、ただやっぱりその偉い先生方っていうのはなかなかこういろんな事情から、皆さん全部お願いするというのはなかなか難しいわけなんですけども、まあ、今回ねその道場授もさせていただく特別な会ということで、もうぜひね姉妹をお願いしますってたってのお願いで、しましたらお受けいただきました。そしてあともう一つ、これはまあ非常にまあ道場授と比較することはちょっと失礼なことになってしまうんですけども、まあ、この回の一つの大きな目玉と思っていただいてもいいかもしれない観世御宗家26世観世清和先生とそのご子息の三郎太さんにですね、前林で逃亡作というねちょっと珍しい演目なんですけど、これをお願いしました。まあ、お能をよくご存知の方はね、想像つくと思うんですが、まあ、あまりわからない方のためにお話ししますと、姉妹とか前林っていう形式っていうのは紋付き袴で素顔で演ずるわけですね。能面とか装束をつけずに、ただこれ大体して一人、巻いては一人っていうのがまあ 90% 以上なんです。でたまに二人とか、まあ、中には本当珍しく3人でやるものもあるんですが、2人でやる演目はいくつかありまして、ただ大体これはまあ曖昧といってね、今年の初めぐらい曖昧の話しましたね。
覚えてます、はい、
でそれは大体ね同年代ぐらいの役者同士がやらないと似合わない場合が多いんですね。親子で曖昧ってなかなか難しいものがあって、でその中でこの逃亡作っていう演目は、し手が白太夫というね、まあそのおじいさんの、まあ、仙人というか、まあ、そんなような存在で、そして連れの方は西王、まあ、若い、まあ、いわゆる天女的な扱いですね、お能でいうと。だから、まあ、能の専門的言い方で言うと悪情っていうね、まあ、すごい格のある重みのある男の老体の神様というか仙人と、それから、若い、ね、キラキラした、女の天女、まあ、西王ですね。まあ、この曖昧になるわけなんです、まあ、そういうふうにこう役柄が全く違っての曖昧っていうのは結構珍しくて、まあ、楽っていう林を舞うんですけども、でそれでちょっと私は思いついてですね、というのは今三郎太さんは二十歳になられて、お家元は還暦になられたんですが、私がやっぱり三郎太さん、今の三郎太さんと同じぐらいの年頃の時にですね、二十歳ぐらいの時ですね、やはりうちの同門の松木千歳さんの会で父と二人でこの逃亡作させていただいたんですよ。でそれはすごく自分の中で印象に残ってまして、でちょうど今家元とねご子息に、待っていただいたらとてもちょうどいいし、まあ、自分もぜひ拝見したいなと思って、でお願いしましてね、ご快諾いただけたわけなんです。であとはまあ言わずと知れたというところで道成寺と、まあ、そんな具合の番組になっております、
はい、全体の構成をちゃんとお聞きするのは多分今回が初めてだったの で、
そうです、ね、
イメージがついて大変ありがとうございます、はい、やはりそのあれですよね、先生が大先生との親子間でやったことを今回お家元にお願いするって、やっぱその伝統文化は継承していくというか、そのいろんなご縁でつないではお渡ししていくっていうのは、
そうですね、そういう面ではね、まあもう一つ前の段階としては、実は後藤代のお家元は五先代のお家元とね、まだ後藤代が表をかけて回れる前のもう10代前半ぐらいの時にお能でなさってるらしいんですね。逃亡作の能を五先代が推してで、はい、今の後藤代がもう下面でね、子供は表かけませんから13歳ぐらいの時にねなさってる。それは私今回初めてお聞きして、あそうだったんだと思ったんですけどね、
すごい、
はい、
また道成寺についてもちょっとまたこのまた回を挟んでまたお聞きしたいなと思っておりますので、また11月2日土曜日文の会についてはいろいろ先生からもお伺いしたいと思いますので、引き続きどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、
は
い、
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。